Mirage Factory Radio。 はい、皆さんこんばんは、田熊健です。ですね、前回ね、次回から CG のお話をするよって言いましたけど、しません今日はしません。いずれやりますけどね、今日は別の話をしたいと思います。今日はですね、今日たった今ですね、坂本真綾さんのライブを見てきましたんで、ニューノーマル時代のライブのあり方みたいなことについて、ちょっとですね、思ったことを喋りたいなと思います。では今宵もお付き合いよろしくお願いします。はい、改めましてこんばんは、田熊健です。今日11月1日日曜日、坂本真綾さんのライブをですね、見に行ってまいりました。で、それのですね、感想のようなことを喋りながら、ニューノーマル時代のですね、ライブのあり方っていうんですか、そういうものについて、ちょっと垣間見えたというかですね、もうなんかね、全然違うスタイルではあるなと思ったんですけども、これはこれで、それなりに楽しいというかね、以前のものと同じかというと同じではないけども、じゃあね、我慢ならないのかというと全然そんなことはなくて、十分楽しいということで、ちょっとですね、そのニューノーマル、この感染症対策のいろいろなことがですね、一時的なもんではなくて、もう今後ね、これが標準になっていくんじゃないかっていう、そういう目算というか予想がね、されてまして、で、じゃあこれがね、スタンダードだとしたら、これまでのいろいろなことは通用しなくなってしまうので、それを新たなね、標準、ニューノーマルということにしてですね、やっていこうという動きがいろんなところで、言われてるわけなんですよね。で、それのですね、今日はライブをですね、見てきたんで、ちょっとね、面白いなと思って、その話をね、したいなと思って、CG の話をするって言ってましたけど、前回それはやめまして、完全にやめたわけじゃなくてね、またやりますけど、今日はちょっとね、ライブに関しての話をしたいなと思うわけなんですよ。でですね、今日僕が見に行ったライブは、ファンクラブプレゼンツってことになってるんですけど、ファンクラブのイベントではなくて、ファンクラブに入ってない人も見に行けるっていうね、感じのものなんですけど、普段はですね、ファンクラブイベントとして、ファンクラブの会員しか見れないっていうね、その会員限定のライブとしてやっているような内容をですね、その外の人にも、拡大したような、そういう感じの内容でして、一般的なライブコンサートとはちょっと趣向が違うもので、普段のね、僕らが見慣れているファンクラブイベントの内容ではあるんですけども、ちょっとね、DVD とかになってるライブとはだいぶ違うものとして、やったんですよね。で、内容はですね、アコースティックライブっていうことで、完全にアコースティックではないんですけど、ピアノはね、電子ピアノって言っちゃあれですけど、シンセサイザーのピアノに特化してるやつがあるんですけど、そういうもの1本みたいな感じで、で、今回はですね、ドラムもドラマーじゃなくて、パーカッションの人が、ドラムセットの、部品というんですかね、タムがなくて、ね、キックとスネアとなんか、コンガみたいな感じでしたけど、そういうパーカッションを入れて、で、ベースはですね、エレクトリックベースも弾いてましたけど、ウッドベースも持ってきてみたいな、で、ギターもね、エレキもありますけども、ガンガンエレキっぽいんじゃなくてね、アコースティック寄りだったりとか、エレキも使ってましたけど、そのギンギンに歪んでるやつじゃなくて、ストラトキャスターで、フェンダーのアンプでみたいなね、で、アンプもなんか仰々しいでかいやつじゃなくて、スタジオのね、練習で使うようなちっちゃい、小型のやつを使って、やるみたいな、そういうですね、こじんまりとした編成の、あまり爆音ではないっていうね、そういうものとして、ライブをやったんですよ。で、これはですね、別に珍しいことではなくて、僕らにとってあまり珍しいことではなくて、そのファンクラブのイベントって大体こういう形式で、いつもアコースティックなね、小さい編成のものをやってくれるので、僕らはよく見ているものなんですけど、 一般にですね、映像作品として出ているそのコンサートの DVD とかそういうの出てるんですけど、そういうのはね、ちゃんとでかい編成で、大体ね、ホールでやるんですよね。ホールでやるコンサートなんですよ。で、それが映像化されてるんですけど、今日のイベントはですね、まあ、ZEP 札幌っていうね、ライブハウスで、ありまして、まあ、よりクローズドな空間。で、ライブハウスっていうのは、まあ、密じゃないですか、ね。いわゆる、その、今ね、この感染症対策で最もダメだと言われている密、3密が全部揃ってるような空間で、ちょっとね、ライブっていうのは今後、あり方を変えないとできない。もう多分できないのは間違いないんですよね。で、今回のやつはですね、まあ、椅子席になってまして、で、椅子席は今の映画館みたいに、一つ置きにこう、空いてるというか、開けなきゃいけないみたいな感じになってまして、まあ、要するにその観客の数がですね、半分ですよね。シンプルに半分。で、もともとギチギチに入れるような、椅子のセッティングになってないので、まあ、なんだろう、ZEP 札幌のそのキャパシティからすると、多分3分の1か4分の1か、それぐらいしかお客さんを入れてない状態。で、演奏をしてる間は閉まってるんですけど、ライブが MC に入るとね、まあ、歌手の人が喋ってる時間になると、ドアを開けて換気するみたいな、結構まめにやってまして、そういう感じのね、ライブなんですよ。でね、これだったらありなのかなって、まあ、声援もね、声出したらダメとか、観客もみんなマスクは着用だし、とにかくね、一緒に歌うとか、全部なしなんですよ。で、そういうものはできないんで、まあ、いわゆるライブ的なね、こう、立ち上がって動くみたいなのは一切なくて、みんな椅子に座ったまま。で、立たないでくださいっていう、アナウンスも入ってですね、みんな座ったままっていう感じでね。で、まあ、その、座ったままで、まあ、声も出さないみたいなスタイルと、そのアコースティックバンドっていうスタイルが、まあ、うまいこと合うわけなんですよね。で、まあ、それを見ていてですね、ああ、こういうスタイルだったら、このニューノーマルのね、ライブっていうものが成立すんじゃんっていうふうに思ったんですけど、でも同時にですね、これ誰でもできるわけじゃないよなって思ったんですよ。まあかなりのね、その力量を要するというか、まあ、演奏も上手くなきゃいけないし、まあ、歌はとにかくね、めちゃくちゃ上手い人でないと、そこそこぐらいの人だと多分成立しないんですよね。で、これはね、だからできない人が多いだろうと思って、この新時代のこのライブっていうのはね、なんかより実力を問われるんじゃないかっていう気がしたんですよね。というわけで、まあ後半はですね、ちょっと具体的な内容のお話をしていきたいなと思います。ねえ、というわけで後半は具体的なですね、ライブの話をしていきたいなと思うんですけど、今回のライブはですね、今年発売された、まあ、シングルコレクションみたいなアルバムのね、ツアー、一応そういう形ではあるんですけど、まあそのアコースティック編成なので、アレンジを変えたりとかですね。で、まあしかもですね、こういう状況下なので、アルバムの曲に限定せずね、なんか今この状況に合いそうな、メッセージになりそうな歌詞の曲を選びましたっていうことで、新旧問わず、いろんなね、楽曲をやってくれまして、まあ、途中にすごいメドレーとかもあってね、ご本人曰く免疫向上みたいなこと言ってましたよ。免疫強化メドレーとかって言ってましたけどね、まあ、そういうものが挟まっていたりとかですね、まあ、だからいろんな往年の曲もあったり しつつのね、そういうライブで非常に楽しかったわけなんですけど、まあね、難しいわけですよ、非常に。で、特に今回度肝を抜かれたのはですね、FGO ってね、フェイトグランドオーダーっていう、フェイトのですね、なんていうの、ちょっとスピンオフなのかな、あれ、新しいシリーズのね、で今度劇場版の映画ができるんですけど、できるというか公開されるんですけど、それのですね、ゲームの主題歌なのかな、なんか僕ちょっとね、タイアップが何のどれだかよく分かってないんですけど、逆光っていうね、めちゃくちゃ難しい曲があるんですよ。歌がね、鬼ムズなんですよね。もともと狂った曲でこれこの人以外歌えないだろっていう、そういうすごい曲で、その曲のですね、なんとアコースティックバージョンっていうやつをですね、今日はやってまして、もうね、なんかびっくりしましたね。こんなもの歌える人いるのっていう、 元々ね、その元々のアレンジでライブでやってるのを見てもびっくりしたんですよ。あ、これライブで歌えんだみたいな。多分ね、波の歌手だったら歌えないと思いますね。そのレコーディングではね、いろいろこう、なんていうのかな、何テイクも撮ったりとか、そのおかしかったとこ直したりとかね、いろんな小細工ができるんで、なんとか成立させられると思うんですよ。そこそこ歌える人ならね。だけどそれをね、ライブで最初から終わりまで通してバッチリ歌うっていうのは、まあちょっと波の力量ではないし、今回のね、このアコースティックっていうのはちょっとね、尋常じゃなかったですね。なんかと思いましたね。マジでこれみたいな、もう本当に鳥肌もんでびっくりしたんですけど、まあ逆になんていうのかな、その普通のバージョン以上に見応えがあってですね、すげえって思いましたけど、これをね、この要するにそのニューノーマルによっていろいろなことができないじゃないですか。そのね、できないから形式を変えてやってるわけですけど、その方が逆にパワーを発揮するっていうね、そういうアーティストであれば、まあ、十分今後もね、こういう形のライブで戦えるんですよ。で、アコースティックなので、まあ、ガンガンノリノリでね、やって、こう、アゲアゲみたいな、そういう感じじゃないですから、本当にね、じっくり、まあ、本当に文字通り腰を据えて、そのね、椅子に座ったまま聞くんで、腰を据えて、しっかり聞いて、まあ、それに耐えられるだけの、音楽ですよね。そういうものをできるアーティストにとっては、このニューノーマルはね、かえって付加価値が上がるというかね、気がしましたね。で、今日のね、ライブも、いつものものに比べてだいぶ短いんですよ。全部で70分って言ってたかな？ 70 分のメニューで、で、しかもそのアンコールとかもできないんですよね。その70分で客を返さなきゃいけないっていう、そういうなんか決まりがあるみたいで、で、本当にきっちり70分。本当にね、測ったように70分で終わったんですけど、その70分なんですよ。で、70分だけど、普通に金を取るわけですよ。チケット代は6000円なんぼだったかなぐらいで、まあ、70分のライブで6000円超えっていうのは結構高いですよね。でもね、そんなもんは全然払うよっていう内容なんですよ。本当に。これは別にひいき目だからとかじゃなくて、まあ、僕は昼夜、2公演見に行ったんで、まあ、1万3000円くらい払ってるわけなんですけど、もう全然ね、いいですね。なんか、毎日でも払うよっていう感じの内容で。なので、なんていうのかな、こういうスタイルでライブやってね、で、それでちゃんと、こう、客にね、満足させられるものをできるアーティストは、単価を上げられるっていうことになると思うんですよね。まあ、チケット代が多少高くても、みんな見るし。で、しかも、まあ、今日のやつはね、クローズドな、まあ、ファンクラブが主導のやつなんで、うちわの感じでしたけど、これをね、オンラインで配信すればいいと思うんですよね。こういう内容でね。で、オンライン配信をして、さらに、その、まあ、チケット代、まあ、現地に来るチケット代は、ね、結構しっかり、まあ、6000円、7000円とか、まあ、ブルーノートみたいにね、7000円とか1万円とか取ってもいいと思うんですけど、それぐらい取って、で、まあ、配信の方は5000円ぐらい、半額ぐらいにして、ね、やるみたいなことをやればですね、かえって前よりもね、なんかこう、ライブアーティストとしては、実力のある人はやっていけるんじゃないかと思いますね。ただまあなんか本当に実力の世界で、これはね、なんか人を選ぶというか、誰でもできるスタイルではないなって見てて思いましたね。まあ、演奏もね、バックバンド非常に良かったですよね、今日のね。特にギターの人が素晴らしかったです。いやー、15分短いですね。ね、好きなことを喋ってると、いつまででも喋れちゃうんで、これほっとくとね、何時間でも喋るっていうね、ライブは70分だったのに、その70分のライブを語るのにね、700分ぐらい喋れるっていう、そういう感じですけども。まあ、このぐらいでやめとくのがちょうどいいですね。これフォーマット決めといてよかったな。自由に喋るスタイルだったら永遠に終わんないところでしたね。というね、まあ今日はこれはイレギュラーですけれども、まあこういうイレギュラーが挟まるのも僕らしいということでですね、まあ、今後もなんか熱いネタがあるときは、差し挟んでいきたいと思います。で、次回はですね、予定通り CG の話をしようかなと今のところ思っています。ではまた次回お会いしましょう。